忘れえぬ人々、著者国木田独歩。多摩川の二子の渡しを渡って少しばかり行くと、溝の口という宿場がある。その中ほどに亀屋という旗小屋がある。ちょうど三月の初めの頃であった。この日は大空かき曇り、北風強く吹いて、さなぎだに寂しいこの町が、一段と物寂しい陰鬱な寒そうな光景を呈していた。昨日降った雪がまだ残っといて、校庭定まらぬ、わら屋根の南の軒先からは、雨だれが風に吹かれて、もうて落ちている。わらじの足跡に溜まった冷水にすら、寒そうなざらざめが立っている。日が暮れると間もなく、大概の店は戸を閉めてしまった。暗い一筋町がひっそりとしてしまった。旗小屋だけに亀屋の店の障子には明かりが赤くさしていたが、今宵は客もあまりないと見えて、うちもひっそりとして、折々眼首の太そうなキセルで火鉢の縁を叩く音がするばかりである。出し抜けに障子を開けて一人の男がのっそり入ってきた。長火鉢によっかかって、胸さんように余念もなかった主が、驚いてこちらを向く暇もなく、広い土間を見足ばかり大股に歩いて、主の鼻先に突っ立った男は、年頃32にはまだ二つ三つ足らざるべく、洋服、脚飯、わらじのなりで取り打ち棒をかぶり、右の手にコウモリを携え、左に小さなカバンを持ってそれを脇に抱えていた。一晩夜間になりたい。主は客の身なりを見ていてまだ何とも言わない。その時奥で手の鳴る音がした。六番でお手が鳴るよ。ホイル屋の声で主は叫んだ。どちら様でございます？主は火鉢によっかかったままで通った。客は肩をそびやかしてちょっと顔をしかめたが、たちまち口のほとりに微笑みを漏らして、僕か、僕は東京。それでどちらへお越しでございますな？八王子へ行くのだ。と答えて客はそこに腰をかけ、脚飯の紐を解きにかかった。旦那、東京から八王子なら道が変でございますね。主は不審そうに客の様子を今更のように眺めて、何か言いたげな口つきをした。客はすぐ気がついた。いや、僕は東京だが、今日東京から来たのじゃない。今日は遅くなって川崎を立ってきたからこんなに暮れてしまったのさ。ちょっと湯をくれ。早くお湯を持ってこないか。へえ、ずいぶん今日はお寒かったでしょう。八王子の方はまだまだ寒くございます。という主の言葉は愛想があっても、一体の風付きは極めて不愛嬌である。年は六十ばかり、太った体の上に面の多い斑点を着ているので、肩からじきに太い頭が出て、幅の広い福々しい顔の目尻が下がっている。それでどこかに気難しいところが見えている。しかし正直なおじいさんだなと客はすぐ思った。客が足を洗ってしまって、まだ吹き切らぬうちに主は、七番へご案内申しな、と怒鳴った。それ以で客や何の挨拶もしない。その後ろ姿を見送りもしなかった。真っ黒の猫がクリアの方から来て、そっと主の高い膝の上に這い上がって丸くなった。主はこれを知っているのかいないのか、じっと目を塞いでいる。しばらくすると、右の手がタバコ入れの方へ動いて、その太い指がタバコを丸め出した。六番さんのお湯が済んだら七番のお客さんをご案内申しな。膝の猫はびっくりして飛び降りた。バカ、 貴様に言ったのじゃないわ。猫は慌てて栗屋の方へ駆けて行ってしまった。柱時計が緩やかに8時を打った。おばあさん、吉蔵が眠そうにしてるじゃないか。早くあんこを入れてやってお寝かしな。かわいそうに。主の声の方が眠そうである。栗屋の方で、吉蔵はここで本をさらっていますじゃないかね。おばあさんの声らしかった。そうかな。吉蔵もうお休みよ。朝早く起きておさらいな。おばあさん早くあんこを入れておやんな。今過ぎて入れてやりますよ。勝手の方で、カヒとおばあさんと顔を見合わせて、クスクスと笑った。店の方で大きなあくびの声がした。自分が眠いのだよ。50を5つ6つ超えたらしい小さな老婆が、くすぶった安価に火を入れながらつぶやいた。店の障子が風に吹かれてガタガタすると思うと、パラパラと雨を吹きつける音がかすかにした。もう店の戸を引き寄せておきな、と、主は怒鳴って、舌打ちをした。また降ってきやがった、と、独り言のようにつぶやいた。なるほど、風がだいぶ強くなって、雨さえ繰り出したようである。春先とはいえ、寒い寒いみぞり混ぜの風が、広い武蔵野を荒れに荒れて、よもすがら、真っ暗な無存の口の町の上を吠え狂った。7番の座敷では、12時過ぎてもまだランプがこうこうと輝いている。亀屋で起きているものといえば、この座敷の真ん中で、差し向かいで話している二人の客ばかりである。外は、風雨の声いかにも凄まじく、雨戸が絶えず鳴っていた。この模様では、明日の立ちは無理ですぜ。と、一人が相手の顔を見ていった。これは6番の客である。何、別に用事はないのだから、明日一日くらいここで暮らしてもいいんです。二人とも顔を赤くして鼻の先を光らしている。そばの膳の上には、缶瓶が3本乗っていて、杯には酒が残っている。二人とも心地よさそうに体をくつろげて、あぐらをかいて、火鉢を中にして、タバコをふかしている。6番の客は、貝巻きの袖から白い枝を肘まで出して、巻きタバコの灰を落としては、吸っている。二人の話しぶりは極めて率直であるものの、今宵初めてこの宿で出会って、何かの糸口から、二口三口、ふすま越しの話があって、あまりの寂しさに、6番の客から押しかけてきて、名刺の交換が済むや、酒を命じ、話に身が入ってくるや、いつしか丁寧な言葉と存在な言葉と、あんまぜに使うようになったものに違いない。7番の客の名刺には、大津弁次郎とある。別に何の肩書きもない。6番の客の名刺には秋山松之助とあって、これも肩書きがない。大津とはすなわち日が暮れてついた洋服のとこである。痩せ型なすだりとして色の白いところは相手の秋山とはまるで違っている。秋山は25か6という年配で、丸く超えて赤ら顔で、目元に愛嬌があって、いつもニコニコしているらしい。大津は無名の文学者で、秋山は無名の画家で、不思議にも同種類の青年が、この田舎の旅籠で落ち合ったのであった。